分かれ道。著者樋口一葉。音訳谷君子。上。お京さんいますかと窓の戸の外に来て、ことことと羽を叩く音のするに、誰だい？もう寝てしまったから明日来ておくれと嘘を言えば、寝たっていいやね。起きて開けておくんなさい。笠屋の吉だよ。俺だよと。少し高く言えば、嫌な子だね。こんな遅くに何を言いに来たか。また、おかちんのおねだりか。と笑って、今開けるよ。しばらく辛抱をしと言いながら、仕立てかけの縫い物に針止めして立つわ。年頃二十歳余りの粋な女。多い髪の毛を忙しい折からとて結び髪にして、少し長めな八条の前だれ。お召しの台無しな反転を着て、急ぎ足に靴脱ぎへ降りて格子戸に沿いし雨戸を開くれば、お気の毒様と言いながらずっと入るは一寸帽子とあだ名のある町内の暴れ者、笠屋の吉とて持て余しの小僧なり、年は十六なれども、ふと見るところは一か二か、肩幅狭く顔小さく、目鼻立ちはキリキリと利口らしけれど、いかにも性の低ければ、人あざけりてあだ名はつけける。ごめんなさい、と火鉢のそばへずかずかと行けば、おかちんを焼くには火が足らないよ。台所の火消し壺から消し炭を持ってきてお前が勝手に焼いてお食べ。私は今夜中にこれ一つをあげねばならぬ。角の質屋の旦那殿が五年死にだからとて針を取れば、吉はふふんと言って、あのハゲ頭には惜しいものだ。お初うを俺でも着てやろうかと言えば、バカをお言いでない。人のお初うを着ると出世ができないと言うではないか。今から伸びることができなくては仕方がない。そんなことをよそのうちでもしてはいけないよと気をつけるに。俺なんぞご出世は願わないのだから、人のものだろうが何だろうが着かぶってやるだけが得さ。お前さんいつかそう言ったね。運が向く時になると俺に糸織の着物をこしらえてくれるって。本当にこしらえてくれるかえと真面目だって言えば。それはこしらえてあげられるようならおめでたいのだもの、喜んでこしらえるがね。私が姿を見ておくれ。こんな容態で人様の仕事をしている境外ではなかろうか。まあ夢のような約束さと笑っていれば。いいやな、それは。できない時にこしらえてくれとは言わない。お前さんに運の向いた時のことさ。まあそんな約束でもして喜ばしておいておくれ。こんな野郎が糸織ぞろえをかぶったところがおかしくもないけれどもと寂しそうな笑顔をすれば。そんならきっちゃん、お前が出世の時は私にもしておくれか？その約束も決めておきたいねと微笑んで言えば、そいつはいけない。俺はどうしても出世なんぞはしないのだから。なぜ、なぜ？なぜでもしない。誰が来て無理やりに手を取って引き上げても、俺はここにこうしているのがいいのだ。笠屋の油引きが一番いいのだ。銅で目倉島の筒袖に三尺を背負って出てきたのだろうから、渋を買いに行くとき、かすりでも取って吹き矢の一本も当たりを取るのがいい運さ。お前さんなぞは、元が立派な人だと言うから、今に上等の運が馬車に乗って迎えに来やすのさ。だけれども、お目かけになるという謎ではないぜ。悪く取って怒っておくんなさるな。ひなぶりをしながら身の上を嘆くに。そうさ、馬車の代わりに火の車でも来るであろう。ずいぶん胸の燃えることがあるからね。と、お京は物差しを杖に振り返りて吉座が顔を守りぬ。いつもとくだろらすもまあ悪になさらないかと聞けば。いいえ、とお京のつむりを振るに。では俺ばかりごちそうさまになろうかな。本当にうちのケチン坊め、やかましい小言ばかり言いやがって、人を使う方をも知りやがらない。死んだおばあさんはあんなのではなかったけれど、 今度のやつらと来たら一人として話せるのはない。お京さん、お前はうちの判事さんを好きか？ずいぶん嫌味に出来上がって、いい気の骨頂のやつではないか。俺は親方の息子だけれど、あいつばかりはどうしても主人とは思われない。晩ごと喧嘩をしてやり込めてやるのだが、ずいぶん面白いよと話しながら、金網の上へ餅を乗せて、おう、熱熱と指先を吹いてかかりぬ。俺はどうもお前さんのことが他人のように思われぬはどういうものであろう。お京様、お前は弟というを持ったことはないのかと問われて、私は独り子で兄弟なしだから、弟にも妹にも持ったことは一度もないという。そうかな。それではやっぱり何でもないのだろう。どこからかこう、お前のような人が俺の親身の姉さんだとか言って出てきたらどんなに嬉しいか。首玉へかじりついて、俺はそれぎり往生しても喜ぶのだが、本当に俺は木の股からでも出てきたのか。ついしか親類らしいものに会ったこともない。それだから幾度も幾度も考えては、俺はもう一生誰にも会うことができないくらいなら、今のうち死んでしまった方が気楽だと考えるがね。それでも欲があるからおかしい。ひょっくりへんてこな夢何かを見てね。普段優しいことの一言も言ってくれる人が、お袋や親父や姉さんや兄さんのように思われて、もう少し生きていたら誰か本当のことを話してくれるかと楽しんでね。面白くもない油引きをやっているが、俺見たような変なものが世間にもあるだろうね。お京さん、お袋も親父もからっきり当てがないのだよ。親なしで生まれてくる子があろうか。俺はどうしても不思議でならない。と焼き上がりし餅を両手で叩きつつ、いつも言うなる心細さを繰り返せば。それでもお前、笹鶴錦の守り袋というような証拠はないのかえ？何か手がかりはありそうなものだねとお京の言うを消して。何、そんな気の利いたものはありそうにもしない。生まれるとすぐさま橋のたもとの菓子赤子に出されたのだなどと、購買の奴らが悪口を言うが、もしかするとそうかもしれない。それなら俺は乞食の子だ。お袋も親父も乞食かもしれない。表を通るボロを下げた奴が、やはり俺が親類巻きで、毎朝決まってもらいに来る、びっこめっかちのあのババア何かが俺のための何に当たるか知れはしない。話さないでもお前は大抵知っているだろうけれど、今の笠屋に奉公する前は、やっぱり俺は格兵衛の獅子をかぶって歩いたのだからと打ちしおれて、お京さん、俺が本当に乞食の子なら、お前は今までのように可愛がってはくれないだろうか、振り向いてみてはくれまいねというに。冗談を言い出ない。お前がどのような人の子で、どんな身かそれは知らないが、なんだからとって、嫌がるも嫌がらないも言うことはない。お前は普段の気に似合わぬ情けないことをお言いだけれど、私が少しもお前の身なら、否認でも乞食でも構いはない。親がなかろうが兄弟がどうだろうが、身一つ出世をしたらばよかろう。なぜそんな育児なしをお言いだと励ませば、俺はどうしてダメだよ。何にもしようとも思わない。と下を向いて顔をば見せざりき。中。今は失せたる笠屋の仙台に太っ腹のお松とて一代に新章をあげたる女相撲のような馬場様ありき。6年前の冬のこと、寺参りの帰りに、角兵衛の子供を拾うてきて、いいよ、親方からやかましく言ってきたらその時のこと、かわいそうに足が痛くて歩かれないと言うと、奉買の意地悪が置き去りに捨てていったという。そんなところへ帰るにあたるものか、ちっともおっかないことはないから私が家にいなさい。みんなも心配することはない。何のこの子ぐらいのもの二人や三人や、台所へ板を並べておまんまを食べさせるに文句がいるものか。 半鐘門を取ったやつでも駆け落ちをするもあれば、持ち逃げのケチなやつもある。猟犬次第のものだわな。いわば馬には乗ってみろさ。役に立つか立たないか置いてみなけりゃ知れはせん。お前新阿弥へ帰るが嫌なら、ここを死に場と決めて勉強をしなきゃならないよ。しっかりやっておくれと言い含められて、吉や吉やとそれよりの丹精、今油引きに、大人三人前を一手に引き受けて、鼻歌混じりやってのける腕を見る者、さすがに眼鏡と亡き人を褒めける。恩ある人は二年目に失せて、今の主も神様も息子の判事も気に食わぬ者のみなれど、ここを死に場と定めたるなれば、嫌とてさらに伊豆方に行くべき。身は感触に筋骨詰まってか、人よりは一寸法師一寸法師とそしらる口をしきに、吉やてめえは親の日に生草をやったであろう。ざまを見ろ、周りの周りの小仏と勾配の花垂れに仕事の上の仇を返されて、金拳に張り倒す勇気はあれど、まことに父母いかなる日に失せて、いつを精進日とも心得なき身の心細きことを思うては、星場の傘の陰に隠れて大地を枕に青のき伏してはこぼるる涙を飲み込みぬる悲しさ。四季押し通し油光りする目倉島の筒袖を振って、火の玉のような子だと町内に怖がられる乱暴も、慰むる人なき胸苦しさのあまり、仮にも優しゅう言うてくれる人のあれば、しがみついて取りついて離れがたなき思いなり。仕事屋のお経は今年の春よりこの裏へと越してきしものなれど、物事に記載の聞き手、長屋中への付き合いもよく、大屋なれば笠屋の者へはことさらに愛想を見せ、小僧さんたち着る者のほころびでも切れたなら私の家へ持っておいで。お家はご他人数、おかみさんの針持っていらっしゃる暇はあるまじ。私は常住仕事立とうと首っ引きの身なれば、ほんの一針増差はない。一人住まいの相手なしに、毎日毎夜寂しくって暮らしているなれば、手すきの時には遊びにも来てくだされ。私はこんなガラガラした気なれば、きっちゃんのような暴れさんが大好き。感触が起こった時には表の米屋が白犬を張ると思うて、私の家の洗い返しを艶出しの小槌に絹田打ちでもやりに来てくだされ。それならばお前さん人に憎まれず、私の方でも大助かり。本に両ダメでござんすほどにと冗談まじり。いつとなく心安く、お経さんお経さんとて入り浸るを、職人などからかいては、帯屋の大将のあちらこちら、桂川の幕が出るときは、お藩の背中に長右衛門と歌わせて、あの帯の上へちょこなんと乗って出るか、こいつはいいお茶番だと笑われるに、男なら真似てみろ、仕事屋の家へ行って茶棚の奥の菓子鉢の中に、今日は何がいくつあるまで知っているのはおそらく俺の他にはあるまい。質屋のハゲ頭めお経さんに首ったけで、仕事を頼むの何がどうしたとか、小うるさく入り込んでは前だれの半襟の帯っ皮のと付け届けをしてご機嫌をとってはいるけれど、ついしか喜んだ挨拶をしたことがない。ましてや夜でも夜中でも、笠屋の吉が来たとさえ言えば、寝巻きのままで格子戸を開けて、今日は一日遊びに来なかったね、どうかおしか、案じていたにと手を取って引き入れられるものが他にあろうか。お気の毒様なこったが、うどの大木は役に立たない。山椒は小粒で珍重されると高いことを言うに、この野郎めと背を打たれてありがとうございますと人冗談とて許すじけれど、一寸法師の生意気とつまはじきしていいなぶりものにタバコ休みの話の種なりき。下12月30日の夜、 吉は坂上の得意場へあつらえの日元の遅れしを詫びに生きて、帰りは懐での急ぎ足、草履下駄の先にかかる者は面白づくにけ返して、コロコロと転げるを右に左に追いかけては大ドブの中へ蹴落として一人カラカラと高笑い。聞くものなくて天井のお月様も光光と照らしたもう寒いということ知らぬみなれば、ただ心地よく、爽やかにて、帰りはいつもの窓を叩いてと目算ながら横丁を曲がれば、いきなり後ろより追いすがる人の両手に目を隠して忍び笑いをするに、誰だ誰だと指を撫でて、なんだお京さんか、小指のまむしが物を言う、脅かしてもダメだよと顔を振りのけるに、憎らしい、当てられてしまったと笑い出す。お京はおこそずきんまぶかに風通の羽織着て、いつもに似合わぬ良きなりなるを。吉座は見上げ見下ろして、お前どこへ行きなすったの。今日明日は忙しくておまんまを食べる間もあるまいと言うたではないか。どこへお客様に歩いていたのと不審を立てられて、取り越しの五年しさとそ知らぬ顔をすれば、嘘を言ってるぜ。みそかの年始を受ける家はないやな。親類へでも行きなすったかと問えば、とんでもない親類へ行くような身になったのさ。私は明日あの裏の引っ越しをするよ。あまり出し抜けだからさぞお前驚くだろうね。私も少し不意なのでまだ本当とも思われない。ともかく喜んでおくれ、悪いことではないからというに。本当か、本当か、と吉は呆れて、嘘ではないか、冗談ではないか、そんなことを言って脅かしてくれなくてもよい。俺はお前いなくなったら少しも面白いことはなくなってしまうのだから、そんな嫌な冗談はよしにしておくれ。ええ、つまらないことを言う人だと頭を振るに、嘘ではないよ。いつかお前が言った通り、上等の運が馬車に乗って迎えに来たという騒ぎだから、あそこの裏にはいられない。きっちゃんそのうちに糸織揃いをこしらえてあげるよと言えば、いやだ、俺はそんなものはもらいたくない。お前そのいい運というはつまらぬところへ行こうというのではないか。おととい、うちの半次さんがそう言っていたに、仕事屋のお京さんは八百屋横丁にあんまをしているおじさんが口入れで、どこのかお屋敷へご奉公に出るのだそうだ。何、お駒遣いという年ではなし、奥様のおそばやお縫い物しのわけはない。三つ輪に言って房の下がった皮膚を着るおめかけ様にそう言わない。どうしてあの顔で仕事屋が通せるものかとこんなことを言っていた。俺はそんなことはないと思うから間違いだろうと言って大喧嘩をやったのだが、お前もしやそこへ行くのではないか、そのお屋敷へ行くのであろうと問われて、何も私だとて行きたいことはないけれど行かねばならないのさ。きっちゃん、お前にももう会われなくなるねとて、ただ言うことながらしおれて聞こゆれば、どんな出世になるのか知らぬが、そこへ行くのはよしたがよかろう。何もお前、女口一つ針仕事で通せないこともなかろう。あれほど聞く手を持っていながら、なぜつまらないそんなことを始めたのか。あんまり情けないではないかと、吉は我が身の潔白比べて、およしよ、およしよ。断っておしまいなと言えば、困ったねとお京は立ち止まって、それでもきっちゃん、私は荒い針に飽きが来て、もうお目かけでも何でもよい、どうでこんなつまらないずくめだから、いっその腐れちりめん着物でよう過ごそうと思うのさ。思い切ったことを我知らず言って、ほほと笑いしが、ともかくもうちへ行こうよ、きっちゃん少しお急ぎと言われて、なんだか俺は根っから面白いとも思われない。お前まあ先においでよと後について、地上に長き影帽子を心細げに踏んでいく。 いつしか笠屋の路地を入ってお京がいつもの窓下に立てば、ここをば舞を訪れてくれたのなれど、明日の晩はもうお前の声も聞かれない。世の中って嫌なものだねと探索するに。それはお前の心柄だとて不満らしゅう吉座の言いぬ。お京はうちに入るより、ランプに火を移して火鉢をかき起こし、きっちゃんやおあたりよと声をかけるに、俺は嫌だと言って柱際に立っておるを。それでもお前サブカローではないか。風邪をひくといけないと気をつければ、ひいてもよいやね。構わずに置いておくれと下を向いているに。お前はどうかおしか？なんだかおかしな様子だね。私の言うことが何か勘にでも触ったの？それならそのように言ってくれたがいい。黙ってそんな顔をしていられると気になって仕方がないと言えば。気になんぞかけなくてもいいよ。俺も笠屋の吉座だ。女のお世話にはならないと言って、寄りかかりし端に背をこすりながら。ああ、つまらない、面白くない。俺は本当に何と言うのだろう。いろいろの人がちょっといい顔を見せてすぐさまつまらないことになってしまうのだ。笠屋の仙のおばあさんもいい人であったし、高野のお絹さんという縮れっ毛の人もかわよがってくれたのだけれど、おばあさんは中風で死ぬし、お絹さんはお嫁に行くを嫌がって裏の井戸へ飛び込んでしまった。お前は不人情で俺を捨てて行くし、もう何もかもつまらない。なんだ笠屋の油引きなんぞ、百人前の仕事をしたからとって、褒美の一つも出ようではなし、朝から晩まで一寸法師の言われ続けで、それだからといって一生たってもこの精が伸びようかい。待てば甘露と言うけれど、俺なんぞは一日一日嫌なことばかり降ってきやがる。おととい判事のやつと大喧嘩をやって、お京さんばかりは人の目かけに出るような腹綿の腐ったのではないと威張ったのに、5日とたたずに兜を脱がなければならないのであろう。そんな嘘っつきのごまかしの、欲の深いお前さんを姉さん同様に思っていたが口惜しい。もうお京さん、お前には合わないよ。どうしてもお前には合わないよ。長々お世話様、ここからお礼を申します。人をつけ、もう誰のことも当てにするものか。さようなら、と言って立ち上がり、靴脱ぎの草履下駄足に引きかくるを。あれきっちゃん、それはお前勘違いだ。何も私がここを離れるとて、お前を見捨てることはしない。私は本当に兄弟とばかり思うのだもの。そんな愛想づかしはひどかろう。と、後ろから羽交い締めに抱き止めて、気の早い子だねとお京の諭せば。そんならお目かけに行くのをやめにしなさるかと振り返られて、誰も寝ごうて行くところではないけれど、私はどうしてもこうと決心しているのだから、それはせっかくだけれど聞かれないというに、吉は涙の目に見つめて、お京さん、ご性だからここの手を離しておくんなさい。定本、講談社。日本現代文学全集10、樋口一葉集。入力、青空文庫。1997年10月15日公開。1999年7月18日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルはインターネットの図書館、青空文庫。http://www.aozora.gr.jp で作られました。入力、構成、作に当たったのピアの皆さんです。著者紹介。樋口一葉。1872から1896。本名夏、ひらがな。括弧 夏漢字奈良県の名津波の津括弧閉じ夏子春夏秋冬の夏子供の子夏子とも書いた。東京府第二大区小一区現千代田区内幸い町生まれ。1891年東京朝日新聞記者の半井桃水の指導を受け小説を書くようになり、1892年半井桃水が主催した文芸雑誌武蔵野に処女作闇桜を発表。生活苦により住む場所を転々とするが、1894年小説に専念するため本郷区丸山福山町現文京区西方に移る。ここで一葉の代表作である大津ごもり、濁り絵、十三夜、別れ道、竹比べを執筆する。竹比べは雑誌目覚まし草の合評欄三人上語で森鴎外、高田露伴、斎藤緑雨に絶賛される。1896年11月23日結核で24年間の短い生涯を閉じる。著者紹介終わり。